コリント人への手紙第1章今日4節のところをご覧いただきたいと思います。たくさんの問題を抱えていたこのコリント教会、ロンドンでウェストミンスターチャペルで約30年牧会を務められたロイド・ジョーンズ博士はコリント教会についてこんなことを言います。コリント教会の諸問題の根本的原因について、それは教会の本質を把握することに失敗したことである。って教会の本質を把握することに失敗したって、教会が何のために存在しているのか、何のために神が教会を立て上げられたのか、何を神が教会に望んでいらっしゃるのか。もう私たちがすでに見てきたように、教会というのは神の目的によって神が呼び集められた者たちであるって、なんとなく集まったんじゃない、神様がご計画を持ってご自身の目的によって基づいて集められた者たちである。当然そこには神のご計画があります。当然その教会というのは神の御言葉に沿って生きていくという大きな使命があるわけです。ですから教会というのは神が自分を召したということを自覚している人々の集まりだと、このようにロイド・ジョーンズ博士は言っています。教会というのは神が自分を召したというそのことを自覚している人々の集まりだ。おそらくそういう思いを持って今日皆さん集まってこられたはずです。神を私たちが礼拝するのは私たちの心の中に神への感謝があるからです。神のなしてくださったその恵みに対して私たちは応答するわけです。感謝を持って礼拝を持って、ここに集まってくださった兄弟姉妹の皆さんは神が私のようなものに対して大変な祝福を与えてくださったんだ、そのことを自覚してその思いを持って集まってこられたことを信じています。教会というとこういうことが言えますよね。教会というのは神を愛する者として生まれ変わった人々の集まりである。って神を愛する者として生まれ変わった人々の集まりだって、自らの罪深さに気づかされ心からの悔い改めを持って主イエス・キリストが備えてくださった完全な救いを受け入れ新しく生まれ変わった者たち、この人たちは主の大きな犠牲を常に覚えて感謝している人たちです。また神を愛するゆえに神の真理への変わらぬ渇望を持って御言葉から真理を探り、それを知り理解しその実践のために互いに励まし合いながら神の栄光を表す集まりだと、そのように言うことができます。救われたことを感謝している者たちの集まりです。故に何とかこの神の素晴らしい神様の栄光が表されることを願いながら生きている者たちの集まりです。こうして教会とはどういうものか、そのことを考えたときに我々一人一人が考えるべきことっていうのは自分がそのようなクリスチャンであるかどうかです。本当に感謝を持って歩んでいるかどうか、神を愛するゆえにこの神の御言葉に従い続けていこうというそういう思いを持って歩んでいるかどうかです。確かに我々の信仰生活は時間とともにあってはならないことだし悲しいことですが、神に対するかつての愛が薄れていってしまったりします。かつて持ってた主にもっと仕えていきたいっていうそういう情熱が冷めていったりする。ひょっとしたら皆さんの中でそういうことを経験されている方がいらっしゃるかもしれない。悲しいことにコリント教会の問題というのは神が彼に与えられた大切なそして素晴らしい祝福を忘れてしまったことにありました。御心に従って生きていくよりも自分たちの考えに沿って肉に沿って歩んでしまっているそういう傾向にあったわけです。そこでパウロがすることは何かというと今一度主の恵みを思い出すことだって、 どんな素晴らしい祝福を神はあなたに与えてくださったのか、そのことを思い起こすことであるって。ですからパウロはこの1節から3節の挨拶の中にも神が与えてくださった素晴らしい祝福を記していました。我々はその3つを見たわけです。パウロが言うわけです。私は主の恵みをいただいた、救いに預かり、大切な務めを神様からいただいたって。主はそのように働いてくださるって。それは皆さんにも言えることです。パウロは、私は主の所有とされたんだと、神に属するものとして生まれ変わったんだと、私の所有者は神なんだって。これは救われて初めて気づいたんであって、我々被造物はすべて神の所有物なわけです。ただ私たちはそれを一方的に無視して、自分の人生だと言って好き勝手に生きてきたわけです。こうして我々は罪ある者としての歩みを始めたわけです。三つ目に彼が言ったことは、神から恵みと平安をいただいたんだと。こういう祝福を神様私に与えてくれたんだと。このパウロが、この喜びを感謝しているパウロが、このコリント教会に挨拶を送ったわけです。で、今日から我々見ていくのはこの4節のところからなんですが、4節のところから見ていただくと、今度はパウロの教会に対する感謝が記されています。感謝です。で、この感謝の中にも、主の救いに預かった信仰者たちが神からいただいたさまざまな祝福が記されています。ですから今朝も私たちは継続して我々クリスチャンに与えられた主の祝福について学んでいきます。で、なんでこれが大切かっていうと、繰り返しになりますけれども、あなたや私が主の恵みをしっかりと覚えるときに、それが私たちの生き方を変えていくからです。それが私たちの生き方を変えるんです。ということは、生活が変わってない人、ひょっとしたらあなたに与えられた神の恵みを忘れてしまっているかもしれない。今一度神様の恵みに目を留めましょう。まず4つ目の恵みとして記されているのはこの4節のところです。ご覧ください。私はキリストイエスにあってあなた方に与えられた神の恵みのゆえに、あなた方のことをいつも神に感謝していますと。で、この4節、このように新科学の第2版は記していますけれども、この箇所を直訳するとこうなります。ちょっと見ながら聞いててくださいね。私はあなたについていつも私の神に感謝している。なぜなら神の恵み、それはキリストイエスによってあなた方に与えられました。私はあなた方についていつも私の神に感謝している。なぜなら神の恵み、それはキリストイエスによってあなた方に与えられましたと。パウロはコリントの兄弟たちのことを思えるたびに感謝をしていたと、この箇所が教えます。しかもこの感謝するっていう動詞ですけれども、現在形を使っています。継続してパウロはこのコリント人への、コリントの教会に対して感謝を捧げていたことがわかります。じゃあ一体パウロは何を感謝したのかです。この箇所が教えるように、神の恵みのゆえにと書かれています。つまりパウロはコリントの教会の、その愛する人たちの思うたびに、彼らに及んだ神の恵みを覚えて感謝したんです。神の素晴らしい恵みが与えられたことを感謝し続けていたことを、この箇所は我々に教えてくれます。ですから4つ目の祝福っていうのは神の恵みです。神の恵みをいただいた、そのことをこの4節でパウロは教えるわけです。そしてこの神の恵みとは何か、皆さん言うまでもありませんでしょう。救いのことです。パウロはこの4節で、あなた方に与えられた救いのゆえにと語ってもよかったんですが、あえて彼は神の恵みという言葉を用いています。おそらくパウロがこういう言葉をあえて使ったのは、読者たちが、コリントの教会のクリスチャンたちが今一度神様の犠牲を覚えるため、 救いが彼らにとってふさわしくないものであるということを改めて彼らに思い起こさせるためだったんでしょう。パウロがしたことは、この兄弟姉妹たちが今一度神の恵みというものを思い起こすようにと働くわけです。神の恵み、この恵みっていう言葉ですけども、この言葉は誰かに対する好意的な態度とか慈悲深く惜しみなく与えられるもの、そういうふうに辞書は定義します。誰かに対する好意的な態度であるとか慈悲深くとか惜しみなく与えられるものだって。また3節ご覧いただきますと、恵みという言葉が挨拶でも使われています。確かにこういう意味を持った言葉なんですが、この言葉が救いに関して用いられたときは特別な意味があったんです。恵みというのは罪人である私たちに値しない神の祝福です。罪人である私たちに値しない神の祝福、それが恵みです。ちょっと皆さんに思い出していただきたいのは、あなたが神からいただいた救い、今喜んでいらっしゃるこの救いっていうのは 100% 神様の御業でしたよね。あなたが一生懸命努力をしたから、あなたがその努力によって勝ち取ったものでもなかった。 100% 神様から与えられたものであった。ちょっと思い出してくださいます。この救い、あなたが救われたのはあなたが何かをしたからじゃない。神がまずあなたを愛してくださったから。御言葉はそう教えます。私たちが神を愛したのではなく、神が何です、私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。あなたがこの救いに預かったのは、神がまずあなたを愛してくださったから。そのように聖書を教えています。私たちは神によって愛される、そのような資格があるかっていうと、そうじゃない。私たちはこの 神様の愛に値しない存在です。でもそれを十分知った上で、神はまずあなたを愛してくださった、だからあなたはこの救いに預かっているんだと聖書は教えます。二つ目に、神がただあなたを愛しただけじゃない、神があなたを選んでくださったからあなたはこの救いに預かったんです。神があなたを選んでくださった。イエス様がヨハネの10章の中で、ごめんなさい、ヨハネ15章の中で、先ほどの箇所はヨハネ第1の手紙の4章の10節を読みしたんですが、ヨハネ第1の4の10、ヨハネ15の16には、あなた方が私を選んだのではありませんと、私があなた方を選び、あなた方を任命したのですと、そのように記されています。あなたが神を選んだんじゃない、神があなたを選んでくださった、だから救いに預かったんです。残念ながら私たちは神を愛する者として生まれてきませんでした。かえって神を憎む者として、神でないものを愛し仕えるために、その道を我々選択して生きてきたわけです。私生まれたのに神を愛してなかった。でも神が愛してくださったから、この救いに預かったんです。あなたも私も神を選ぶことはなかったんです。神が選んでくださったから、この救いに私たちは招かれたんです。あなた方が私を選んだのではないと、私があなた方を選び、あなた方を任命したって、これが聖書の教える救いなんです。三つ目に、あなたが救いに預かったのは、神があなたの罪の代価を支払い、救いを備えてくださったからです。あなたが救いに預かったのは、あなたが何かをしたからじゃない、神が一方的にあなたの罪の代価をあなたに代わって支払ってくださり、あなたのために救いを備えてくださったから。ペテロはペテロ第1の2章の24のところで、ペテロ第1の2章の24に、自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われましたって、 イエス様は自分から進んであなたの身代わりとなって十字架にかかってくださった。キリストの打ち傷のゆえにあなた方は癒されたのです。イエス様の十字架があったから、あの身代わりの死があなたにこの救いを与えてくださった。キリストの打ち傷のゆえに、イエスキリストの死ゆえにあなた方は癒された。だからこの救いというのを考えるときに、あなたではなくて神があなたを愛してくださり、あなたではなくて神があなたを選んでくださり、神があなたの罪の代価を代わりに支払ってくださった。そしてご自分の命を持って救いを備えてくださった。だからあなたはこの救いに預かったんだ。そしてもう一つ、神があなたの心に働き、罪の悔い改めへと、そして信じる信仰へと導いてくださったからです。我々は誰一人として神の前に罪を犯しているなんて思ってもいませんでした。私たちは案外いい人間だと思って、きっと自分は死んだって天国に行けるとどっかで思ってて、思いながら生きてきた。でも聖書に触れたときに、創造主なる神の目で自分を見たときに、自分は永遠の滅びがふさわしい存在だということに気づかされた。そして私たちの罪を悔い改めて、主が備えてくださった素晴らしい完全な救いに私たちが心を開いてそれを受け入れようとしたのは、聖書が教えるんです。それは全て神の御業だって。覚えてます？福音はまずユダヤ人に広がっていきました。ところが神は不思議な方法でその福音を今度は異邦人の方へともたらしていくわけです。コルネリオが救われました。その救いに立ち会ったペテロ自身がエルサレムに戻った時に、教会の中でその割礼を重んじている者たちはペテロを非難しました。ところがペテロがその全てのいきさつを話した後で、この人々が口にしたことはこうでした。神は命に至る悔い改めを異邦人にもお与えになったのだ。お気づきになりました？命に至る悔い改めを異邦人にもお与えになった。ユダヤ人だけじゃない、異邦人にもこの御業がなされたんです。彼らは分かってました。悔い改めっていうのは神の恵みだということ、神が働いてくださり、罪を示してくださり、そして救いが必要であることを私たちに悟らせてくださり、救いを求めさせてくださり、そして神の前に心から罪を悔い改めて、この神が備えられた唯一の救い主を信じようとする。それは神の働きだって。神の恵みなんだと、私はそれを覚えて神に感謝し続けてるんだ。このようにして神はあなたたちのうちに働き、この素晴らしい救いへとあなたたちを導いてくださった。だからパウロはその神を、その恵みを感謝したんです。同時にこの4節の御言葉ですけれども、この救いというのが神の恵みだというだけじゃない、これは神の賜物だということを教えてますでしょ。救いというのは神の賜物なんです。どこでわかるか、4節見てくださいます。あなた方に与えられた神の恵みのゆえにって書いてます。与えられたという動詞が出てます。受け身で書かれています。受動態です。あなたたちが努力をしていたんではなくて、あなたたちに一方的に与えられたんです。あなたたちはその恵みを受けたんです。よく皆さんがこの救いに関してご存知である聖書の箇所の一つ、多分暗唱されていると思いますけれども、どこか今言いませんけれども、あなた方は恵みの上に信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物だ。言えた人が何人もいますよね。エペソの 2-8 です。3つのことをこの箇所我々に教えてくれている。どういうことかというと、恵みのゆえにあなたたちは救われたんだ。 しかもこの救いっていうのは神様からの賜物なんだって言ってます。この2章のエペソの2章の8節のところで、まず最初に恵みって、今もう我々見てきたように我々誰一人としてこの恵みに値するかっていうと、そんな人はどこにもいません。私たちに値しない神様からの祝福であるって、恵みの上にあなたたちは救われたんだと、神があなたを憐れんでくださり、この救いをあなたに与えてくださったって、この救われたという言葉も実は受動態で書かれています。今私たちが学んでいると同じです。御言葉が繰り返し私たちに教えるのは、救いというのは人間の行いによって得るものではないということです。これは神からのギフトなんです。それが3つ目に出てきた賜物です。この賜物っていうのは与えるとか許可するとか、ギフトという意味です。ですからこうして御言葉が私たちに教え続けてくれていることは何かっていうと、この素晴らしい罪の許し、これは神様から私たちに与えられるプレゼントなんだって。皆さん、イエス様が地上にいらっしゃったときにこんなことをおっしゃったことを思い出しません？私は彼らに永遠の命を与えますって。彼らは決して滅びることがなく、また誰も私の手から彼らを奪い去るようなことはありません。ヨハネの10章です。28節のところ。今開けなくていいです。大変大胆なことをイエス様はおっしゃったわけでしょ。だってイエス様は、私は彼らに永遠の命を与えたいと願っていますとか、与えることを希望していますとか、そんなふうにおっしゃらなかった。断定してるわけですよ。私は彼らに永遠の命を与えますって。イエス様がこのようにおっしゃったのは、イエス様には永遠の命を与えることができるからです。主は永遠の命を与えることが可能だからです。与えることのできないものを与えると言ったら、これは嘘です。イエス様が嘘をおっしゃったんじゃない。イエス様は真実をお話しになった。確かにイエス・キリストは求めるものに永遠の命を与えることがおできになるんです。じゃあなぜそう言い切れるのかです。それはイエス様だけが罪人の罪の代価を支払ってくださった救い主だからです。ヘブル人の手紙の著者は大変分かりやすく私たちに真理を教えてくれています。ちょっと聞いてくださいね。9章の12節ですけど、ヤギと子牛との血によってではなく、ご自分の血によってただ一度誠の聖所に入り、永遠の贖いを成し遂げられたのです。ヘブル書の9章の12節です。素晴らしい真理がその中に記されています。神がこの十字架までの間、どんなふうに人間の罪を許すかと、どのような約束を与えられたかというと、人間の罪を犯せばどうしたらよかったです？人々はその罪のために生贄を下げることだったですよね。でも生贄を下げても、その全てのその人の全ての罪が永遠に許されるわけじゃなかった。それを繰り返さなければならなかったわけでしょ。彼らはそれを繰り返すたびに、神が約束された神の子羊、完全に永遠に自分たちの罪を取り除いてくださる、その救い主を待望したわけです。だってそれが神の約束だったからです。このヘブル人の手紙の9章、この中でこの著者は、ヤギと子牛との血によってではないって言っています。つまり、動物の生贄によっては、この完全な救いを与えられることはないって。ご自分の血によって、つまりイエス・キリストの血によって、その死によって永遠の贖いを成し遂げられたって。すごいことをおっしゃってません？イエス・キリストは ただ一度十字架であなたが私の身代わりとなって死んでくださることにより、私たちのために完全かつ永遠の贖いを、救いを成し遂げられたんです。終わったんです。十字架上でイエス様が全ては完了したとおっしゃった。完全な救いが備えられたんです、主イエスキリストによって。私たちはその救いに預かったんです。この救いは決して失われることがない、永遠に私たちのものです。イエスキリストのあの死という大変高価な犠牲に基づいて、この救いが完成し、この救いに私たちは恵みによって預かったんです。ヨハネはヨハネの黙示録の一章の五節のところで、イエスキリストは私たちを愛して、その血によって私たちを罪から解き放ちと書いています。イエスキリストの血潮によって、イエスキリストの命によって私たちを罪から解き放ってください。ね、信仰者の皆さん、これが神があなたのためになしてくださったことです。神様はこの素晴らしい救いを、しかも永遠の救いをあなたに賜物として、ギフトとして与えてくれたんです。言うまでもありません。どうやったら我々はこの神の恵みを得ることができるのかって、信仰によってのみである。御言葉というのは非常に感謝なことに、私たちに神様の御心というものを明確に示してくれています。ガラテヤ人への手紙の2章をちょっと開いてくださいます。ガラテヤの2章の16節のところに、しかし人は律法の行いによっては義と認められずと書いています。はっきりしてますよね。立法を行うことによっては、つまり人はどんな行いを、どんな徳を積んだとしても、どんな立派なことを行ったとしても、どんな良いことを行い続けたとしても、行いによっては義と認められない。神はあなたを正しいとは決しておっしゃらないって。人間の作り出した宗教に救いがないのは、人間の作り出した宗教って人間が神に近づくために考え出したものです。こういうことをすればとか、でもどんな行いを、どんなに素晴らしい行いを行い続けたとしても、神がおっしゃるのはまだ不十分って。完全なる神様の要求に達することはない。パウロが言うように、人は律法の行いによっては義と認められずって。ただキリストイエスを信じる信仰によって義と認められるということを知ったからこそ、私たちもキリストイエスを信じたのですって。誰が読んでも分かるように御言葉を教えてくれてません？私たちがこの素晴らしい神様の祝福に、救いに預かるのは、イエスキリストを信じる信仰によってのみ救われる。そのことを私は知ったから、それを信じたんだって。これは律法の行いによってではなく、キリストを信じる信仰によって義と認められるためですって。なぜなら律法の行いによって義と認められる者は一人もいないからですって。御言葉は明確に私たちに、あなたの罪の許しをいただくすべはただ一つだって。このイエス・キリストによってのみ、この方を信じる信仰によってのみ、あなたの罪は完全に永遠に許されるんだと聖書は私たちに教えます。もう一箇所だけ、テトスの3章をご覧くださいます。もう少し後ろに進んで、テトスの3章の5節ご覧ください。テトスの3章の5節のところ、神は私たちが行った義の技によってではなく、ご自分の憐れみのゆえに、聖霊による神聖と更新との洗いをもって私たちを救ってくださいました。この5節を直訳するとこうなります。 私たちが行った義の行いによってではなく、神ご自身の憐れみによって私たちを救ってくださった。神聖の洗いと聖霊による更新によって、こんなふうにパロは記したんです。この箇所も明確に、私たちが行った、我々が良いと、私たちが正しい、私たちが清いとも行い、義の技によって救われたんじゃないって。ご自分の、神ご自身の憐れみのゆえに私たちは救われたんです。そこでこう続きますよね。聖霊による神聖と更新と、さっき訳した直訳は、神聖の洗いと聖霊による更新によってと。神聖っていうのは新しく生まれ変わるということです、ね、新しく生まれ変わるための洗い、つまり清めと、聖霊によって更新される、つまり新しくされること。何をイエス様がおっしゃったのか、パウロがおっしゃったのかというと、ちょうどイエス様がおっしゃったことを彼はここで繰り返すわけです。覚えてます？ニコデモと話したときに、イエス様は、人は水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることはできないって、ヨハネの 3-5 のところです。水と御霊によってと、清めによって、そして聖霊なる神様によって、その人は生まれ変わらなければ救いに預からないという話です。このテトスの3章の5節のところでも同じことを言うわけです。神聖の洗いと、つまり清めていただく、あなたのすべての罪が清められることです。そして聖霊によってあなたが新しくされることです。何も異なった教えをしているわけじゃない、同じことを言っているんです。あなたは罪が清められて、そして聖霊によってあなたは全く新しいものに作り変えられる。それによって私たちはこの救いに預かるんだって。ですからこうして御言葉は私たちに、この神様の救いという神の恵みをいただく唯一の方法は、イエス・キリストを信じる信仰のみだということを教えるわけです。ですからこういうふうに私は言うことができます。救いっていうのは、イエス・キリストによって備えられた完全な救いを信じるすべての罪人に与えられる神の恵みです。救いは、自分で自分を救うことのできない私たち罪人に、神の一方的なご計画によって与えられる恵みだということです。いずれにしろ、神がイニシアティブを取って、神がまず働いてくださって、愛してくださり、選んでくださり、そしてあなたの罪をあがなってくださり、そしてあなたに悔い改めと救いをもたらしてくださった。すべて神の恵みなんだ。パウロはこうしてこのメッセージの中で、この手紙の中で、この読者たちに対して、このような一方的な憐れみを私たちは神様からいただいた。そしてこの神の恵みを覚えるときに、これは罪人である私たちには与えしない神様からの祝福なんだと。そのことを今一度読者たちに明らかにするわけです。さて、私たちも同様にそのことを覚えることは必要です。今私たちはこうして死んでも生きるという希望を持って我々生きています。今日が最後の日としても、地上において、我々はその後どこに行くか分かっています。イエス様のもとに上がるんです。でもこの素晴らしい祝福をいただいた私たち、この祝福をいただくために何か我々がしたのかっていうと、私たちは何にもできなかったんです。すべては神がしてくださったんです。私たちのようなもののために、ご自分の一人子であるイエス様を、あの十字架に身代わりに貼り付けてくださった。彼を殺して私たちにこの救いを備えてくださった。しかもこの救いに背を向け続けてきた私たちを、その心に働き、このイエス様を信じるようにと神は働いてくださった。 よろしいでしょうか、兄弟姉妹の皆さん。この犠牲に基づいてあなたも私もこの救いを楽しんでるんです。こんな大きな犠牲によって今の私たちがいるんです。その主が与えてくださった恵みを忘れてはならないって。5つ目の祝福です。5節をご覧ください。というのはあなた方は言葉といい知識といい全てにおいてキリストにあって豊かなものとされたからだと、このように御言葉が教えます。5つ目の祝福とは何かというと、主の豊かさをいただいたということです。我々クリスチャンに与えられたその祝福の5つ目というのは、主の豊かさをいただいたんです。この豊かにされた、この言葉です。豊かなものとされたって、この言葉っていうのは、何かにこう富むとか豊かになるとかお金持ちにするとか、そういう意味がある言葉が使われています。もちろんこの豊かさっていう言葉を見るときに、これはこの世の富によってでないことは明らかです。なぜなら、この世のどんなものを私たちが得たとしても、それは私たちにこの豊かさをもたらすことはありません。もし私たちお金によってこの語られている豊かさを得ることができるとしたら、間違いなく神様は私たちにお金を与えられることでしょう。もしそれが私たちに本当に豊かさをもたらすんだとしたら、でも神様がそれをお与えにならないというのは、それによって私たちはこの教えられている豊かさというものを得ることはないからです。本当の満足を得ようと思うんだったら、それは神様だけがお与えになることができるものです。この世でどんなに成功しようと、それによってこの神が教えてくださっている本当の満足を得ることができるか、それを得ることはできません。パウロが教えようとしていることは、豊かなものとあなたはされたんだ、神様からこの素晴らしい祝福をいただいたんだ、今我々そのことを見ていきますけれども、少なくとも言わんとしていることは、何にも欠けることがない、全てに満たされた、本当に満足を持った、そういう人にあなたは神様によって変えられたんだと、その祝福をいただいたんだと、そのように教えるわけです。この世のいかなるものを手にしたとしても、このような満足に達することはありません。神だけがこれを与えてくださる。しかもこの祝福っていうのは、新約の時代の私たちだけじゃない、旧約でも同じことが神によって与えられてるんです。思い出しません？主は私の羊飼い。その後ダビデは何て言いました？私は乏しいことがありません。なんでダビデはそんなこと言ったんでしょう？彼が王だったからでしょうか？もちろん王だからいろんなものを手にすることはできたでしょう。でも彼が本当に全てにおいて満足している、その理由はなぜかっていうと、王だからじゃなかった。主が私の羊飼いだから、神が私の羊飼いだから、だから私は満足を持って生きることができるって。もう一度この五節ご覧くださいます。この五節を直訳しますね。こうあります。すべてにおいてあなた方はキリストにおいて豊かにされたのです。すべての言葉とすべての知識においてって。豊かにされたと、豊かなものとされたと書かれてあって、その説明があるんです。まず、すべてにおいてと。まずその、クリスチャンというのはすべてにおいて豊かにされたんだと。その後で、よりテーマを絞って、言葉と知識ということについてこの後パウロは話していくわけです。 まず言いたいことは、すべてにおいてあなたたちは豊かにされたって。さっきもダビデが言ったように、イエス様が繰り返しおっしゃったことは、主は私たちの牧者であるって。この方が誠の羊飼いであるって。この羊飼いである主は私たちの必要を満たしてくださり、心からの平安を持って歩むことができるんであるって。この羊飼い、私たちに心からの満足を持って生きることを可能にしてくださるんです。私たちに必要なことは、皆さんね、この神が私の羊飼いだと、この神があなたに主ご自身の豊かさを与えてくださる、そのことを正しく理解することです。例えばこんなことが言えます。主があなたの羊飼いだということ、それはこの方があなたを常に正しい道へと導いてくださるということです。羊飼いの役割ってそうでしょ。羊を正しい道へと導き続けていくわけです。ということは、この方はあなたをご自身の御心に沿ってちゃんと導いててください。あなたの人生はあなたを作られた神によって導かれていくんです。あなたを作りになった神はあなたに対して計画を持ってらっしゃるって、その計画に基づいてこの方があなたを導いててくれる、そんな人生をあなたは歩み始めたんだっていうんです。そうでなかったら何をしましょうって、いつも私たちは迷ってました。でも救いに預かるということ、この祝福に預かるということは、これからの人生というのは私の創造主なる神が私を導いてくださる、この方の御心に沿ってあなたも私も導かれていくということです。同時にこの方は羊飼いです。我々の日々の生活にあるさまざまな危険や悪から私たちを守ってくださるって、それも羊飼いの役割でしたよね。あなたがこの地上での生活を歩むにあたって、この方がちゃんとあなたを守ってくれる、この方はあなたの必要を誰よりもあなた以上に知っておられるゆえに、その必要を必ず満たしてくださる。片時もあなたを離れることなく常に世の終わりまでも共にいてくださる。いいです、皆さん、そういう人生をあなたはもうすでに歩み始めたんです。これは誰か別の人の話をしてるんじゃない。これはあなたの人生なんです。もっと言えば、あなたはこういう人生を生きることが神によって許されたんです。当然私たちの肉はそれに反するようにと私たちを誘惑しますでしょ。神を遠くに感じてしまったり、なんか神が私のことを見捨ててしまったかのように思わせたり、自分の必要を私は自分で満たさなきゃいけないと思ったり、神という方はあなたの弱さを知っておられます。故にあなたにとって必要な助けを必要な時に与えてくださる。神はあなたの罪深さを知ってらっしゃるから、あなたがいちいち説明しなくてもいいんです。私は罪深い存在です、神はご存知です。その上であなたがその罪を告白するなら、その罪を許し、そして許し続けてください。あなたの臆病さを知ってらっしゃる。ですからこの方はあなたに必要な励ましを与え続けてください。私は愚かなんです。言うまでもありません。神はちゃんとご存知です。それを知っておられるゆえに、神はあなたが求めるなら必要な知恵を与えてくださる。私たちは繰り返し失敗をするものです。神はそのことをご存知です。そして神は慰めと立ち直る力をあなたに与えてくださる。ペテロが罪を犯して、主イエスキリストを三度否んだときに、あなたが立ち直ったら兄弟たちを励ましてあげなさい。そのように主がおっしゃった。 我々も失敗を繰り返すものです。でも神はその失敗の中にあって立ち上がって主に従っていくその力をくださる方です。ね、信仰者の皆さん、この祝福がイエス・キリストを信じる一人一人に与えられたんです。誰か特別な人に与えられたという話をしてんじゃない。すべての信仰者に与えられてるんです。たとえ必要が満たされていないと感じるときでも、問題が解決するどころかかえって大きくなっているように思えるときでも、もしあなたがあなたの神を覚えるときに、神はあなたの心に働きをなしてください。言いようもない平安が神様によって与えられたことをたくさんの人たちは経験なさってるでしょう。誰かから一生懸命教えられて納得、自分自身が納得してやっと分かったんじゃなくて、誰からも何も言われなくても神が私のそばにいてくださる、そのことを経験なさった方もたくさんいらっしゃるでしょう。さまざまなことを通して私たちは神がおっしゃったことは確かにその通りなんだということを私たちは学んでるんです。神がおっしゃったことに対する確信を私たちは日々強めてるんです。いろんなことを経験する私たち皆さん、その中で我々が神を見上げるときにね、私たちが神に感謝できるのは、神の愛は絶対に変わらないんだということを確信するからです。神は常に最善をなしてくださるということを確信するからです。神は絶対に私を見捨てないということを確信するからです。また神はどんなことでもできる、神は全能の方である、すべてのことを知っておられる全知のお方であることを知っているんで、我々はこの方にすべてを委ねていこうとするんです。つまりこういうことですよね、皆さんね。私たちは神しか与えることのできない豊かな生活を本当にすべての時に、どんな時でも我々は満足を持って歩んでいくことができる、そんな人生を歩み始めたんです。それは可能になったんです。でもそのためには私たちは神の約束に立って生きているかです。今私たちが見てきたのは、私たちがただ勝手に思いつきを話してるんじゃない、聖書が言っていることに立とうとしているわけです。違います。神がすべてのことを働きて益とするっていうのはどこから来ました。御言葉から来たんです。神が必要を与えてくださる、どこから来ました。御言葉から来たんです。神はあなたを見捨てない、どこから来ました。御言葉から来たんです。神は全知だ、どこから来ました。聖書です。全能だ、聖書からです。つまり分かります、我々の信仰生活っていうのはこの神様がおっしゃったこの真理に立って生きていくんです。これが私たちの確信なんです。でも確かに私たち肉はそういうふうに生きないようにと働くんです。ですから私たちに自分が今経験しているその状況を見せるんです。体が弱いとか病気だとか銀行の預金が全くないとか、いろんなそういうものを見せて私たちの目を神から他の方向に向けようとするわけです。それは希望を失いますよ。満足を失いますよ。悲しいことにそういう生活を送っているクリスチャンたちもたくさんいるんです。私たちは見えるものに頼って生きているんじゃない。見えるものに私たちは全て置いて生きているんじゃない。私たちは神に全て置いて生きているんです。私たちは神に信頼を置いて生きているんです。神がこのような約束をくださった、これが神が私たちに約束してくださった祝福である。で、それを知っている者たちはそれを信じて生きるんです。 それを信じるだけじゃない。次に我々が神に問いかけることは、じゃあどうしたらこのように素晴らしい祝福を経験できるんですかって。我々は御言葉を受け入れて、御言葉にしっかり立って、その約束を信じて歩んでいこうとするわけです。大切なことっていうのは、主を愛し、主を信頼し、そして主に従い続けることです。信仰者の人、ぜひ覚えてくださいます。キリストにあって私は豊かなものとされたんです。主の豊かさっていうのを我々いただいたんです。どんな時でも喜びを持って、どんな時でも満足を持って生きることができるんです。いいです。その本当の満足っていうのは、あなたが理想としている状況がもたらすものではないんです。神ご自身だけがあなたに与えることがおできになるんです。だから私たちはこの方を信愛して、この方を信じて、信頼して歩んでいくんです。パウロはこう言ってます。私はどんな境遇にあっても満ち足りることを学んだって。どんな境遇でも満ち足りてるんです。あらゆる境遇に対処する秘訣を心得てます。一体どこからこんな秘訣を得たんでしょう。パウロは神を見てるんです。どんな神なのか、どんなことを約束されたのか、それが我々の信仰であり、我々の希望だからです。またパウロはコリントの中でもこう言います。神はあなた方を常に全てのことに満ち足りて、全ての良い技にあふれるものとするために、あらゆる恵みをあふれるばかり与えることのできる方だって。お聞きになりました？常に全てのことに満ち足りて、全ての良い技にあふれるものにするために、必要な恵みを神は十分にあなたに与えてくれるって。これが神の約束なんだ。だから私信仰者は常にどんなことがあっても心から満足を持って生きることができるんです。私たちだけじゃないです。生きてて本当に良かったって言えるのは、こんな今大変な世の中にあっても我々だけですよ。生かされてることって感謝だって。だって神が共にいてくださるから、この方に信頼を置いて生きることができるからです。パウロはこうも言っています。悲しんでいるようでもいつも喜んでおり、貧しいようでも多くの人を富ませ、何も持たないようでも全てのものを持っているって。見えません？本当に満たされた一人の信仰者の姿です。悲しみがなかったわけじゃない、心が痛むことがなかったわけじゃない、寂しさを感じなかったわけじゃない、いろんな思いを抱かなかったわけじゃない、でも彼の心は神の与えてくれる満足で満たされたんです。その中で喜べたんです。感謝できたんです。もう私まとめなきゃいけないんですけど、皆さんね、今我々がしっかり覚えなきゃいけないのは、どんな祝福を我々クリスチャンはいただいたかということです。この救いという素晴らしい祝福を神は恵みとして私たちにくださった。その神はそこで終わったんじゃないんです。我々がこの地上にいて、他のイエス様を知らない全ての人がどんなに願っても、どんなにこのようなものを積み上げたとしても、絶対に得ることのない豊かな人生を生きるものへと変えられたんです。どんな時でも我々は満足してん、どんな時でも喜んでんです。でそのような歩みを私たちが歩むことによって、間違いなくあなたの周りの人々にあなたは影響を及ぼします。パウロがピリピの町を訪問したときにどうでした？彼とシラスは投獄されました。でその後何が起こったのか。パウロたちを投獄した看守たちが、その家族も揃ってイエス・キリストを信じるんです。でしょ？使徒の16章です。じゃあ一体何がこの看守たちに起こったかですよ。パウロたちが投獄された後、鞭打たれてましたから血を流してたでしょ。そのような中で、もしパウロたちが今自分たちが置かれている状況を見て神に愚痴を言っているとしたら、多分こんなこと起こらなかったでしょう。彼らは違ったんです。聖書はこう言います。この命令を受けた看守は二人を牢の 奥の牢に入れ足に足かせをかけた。真夜中ごろパウロとシラスが神に祈りつつ賛美の歌を歌っていると。足かせをかけられ自由を奪われ、鞭打たれ体からは血が流れ、そのような状況にあって彼らは神に感謝するんです。喜べない状況で彼らは喜んでたんです。感謝できない状況で彼らは感謝してたんです。そしてその彼らを通して神の御業がなされたんです。豊かな人生を生きることを神から許された信仰者の皆さん、そんなふうに生きてます？どんな時でも神が約束された満足を持って、喜びを持って、感謝を持って、あなた生きてます？それが信仰者であなたに与えられた神からの祝福なんです。そんなふうに生きていけるんです。主を見上げなさいって、主を信頼しなさいって、神のお言葉に従うことによって神はそのような人へとあなたをますます変えていってくれます。こうして私たちの主をこのように明かしていくんです。この後パウロはそのことを我々に教えてくれます。どうかこの祝福を覚えてこの一週間歩み続けてください。父なる神様、私たちをこんなにも愛してくださり、全く私たちにふさわしくないこんな素晴らしい救いを与えてくださいました。あなたの子供としてくださいました。この世のどんなものをもっとしても得ることのできないその満足を、喜びをあなたは私たちに与えてくださいました。主よ、どうか私たちがそれをいただいたものとしてふさわしく歩んでいくことができるように我々を助けてください。そしてどうか私たちを通してあなたの素晴らしさが明かしされますように、私たちの愛する者たちがこの救いに導かれるように、どうか私たちをあなたが変えてくださり成長させてください。そしてどうか私たちをあなたの素晴らしいこの救いのためにお用いくださいますように、この愛する兄弟姉妹の上にあなたの祝福がありますように、イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。